のみるみる元気が湧いてくる。はい、おはようございます。
おはようございます。おはようございます。
今日はちょっと横井塾長一派に占領されておりまし
たね。暑いっすよね。
何人6人で、5人で来てくれてる。
そうやな。
でまた1人2人分の人を1人欲しい。酸素量が薄いという感じですけども、うん、僕にはねこの今回のこの放送のなんかこう決定権がないという、絶対に剣さんの話をしろというばかりに、ね、横井塾長はじめ、はい、いつものトシさんと、
はい、
それから高田君というね、はい、岡山真庭で、
ありがとうございます、
作家活動をしている
、はい、
ね、そこそこ昔僕のことをテーマに本も、ね、作ってくれたりして、はい、
勝手に
いやいやいやいやいや、かと思うと石井さんという、うん、ね、関西紬七期の、うん、ちょっと前園に似ていなくもないなという一人で二人分のまっすんでしたっけ、
まっすん、
まっすん
伊勢からね、
伊勢からね、
お前の後輩やん、
はい、後輩、
後輩、高校の後輩やん、
あれれ
あれれやない、この間言うてたんだよそれ。
え、まっすん何年生まれで
しょ。昭和51年生まれ。
そら、まあ八つ橋、うん、大上先生とか、
そうです、ああ
同級生やから、そうですか、そんな賑やかな皆さんと、
はい、
もう嫌をなく剣さんいやもうね、僕は散々塾長からも、うん、から友樹からも、うん、もうその車である程度行ってリフトでだいぶ上がって、
うん、
あと山頂まではもうハイキングコースのようなものやと聞かされていったら、全然僕にとってはハイキングじゃなくてですね。けど行ってた人らも大概みんなしんどそうやったよね。
そうですね、割とみんなはーへー言ってましたね。
それはその直前に お寺の階段を登ったのがちょっと流れが、
岩坂市明神社っていうね、あれが140段ぐらいあったんで、
それはしんどいわ。
そのそのね、一段一段が高かったんだ。
そうですね、
はい、急でな、
はい、それはしんどいわ。
これあの階段上がって、うん、その岩坂神明神社とかも塾長も行ったことあるんですか。
いや俺行ったことないな。
え、
それは
私も行ったことない。
あれ、
うんうん、
あそこすごい良かったよな。
すごいすごい
です
ね。
あ、そう、
はい、
うん、その白人神社っていうのと、
はいはい、
でからその岩坂神明神社っていうのとがこう向き合ってるような感じで、うん、それでその岩坂神明神社の140段ぐらいの階段上がったら、
うん、
うん、まあ右手にこう、まあ言ったら神社ですからね、うん、ご神体が五体祀られてる、うん、わけですけど、あ、ニニギの御事とか、
うん、そうです、イザナ
ギ、イザナギ、イザナミとか、
うん、アマテラス
さんと、
源の誰やったかみたいな感じですか。
鶴見さんだいぶ下の方で、
もうそろそろあの高根
資料館、
資料館、うん、あの宮司じゃなくて、うん、あの住職の、うん、
はい、
何さんやったっけ、
相原さん、相原
さん、相原さん、はい、まあ、あれの近くっちゃ近くや
と反対側になる感じですね。はい、
でも高さ的には
あるぐらい、ぐらいです、はい、
はいはいはいはい、これその、うん、まあ言うたらお社っていう神社と思うと、うん、ね、日本にずっといる僕らからするとこう屋根があって、うん、なんかこう横にこんな、うん、棒が 4,5 本あって、うん、さっきちょ V の字になってみたいな、うん、ああいう感じの、うん、ともう全く違ってて、この平べったいこれぐらいのかまぼこ板が大きくなったみたいな、でそういう石がねこうバーって積んであるんですよ。これでこうくぐって入っていくところが3箇所ぐらいあるのかな、あれ。
そうですね、はい、
3箇所ぐらい、
3箇所あります。
ここでする中にこうちっちゃなお社が祀られてるみたいにしてる。それがそのイスラエルの日本大使の
公
園
さん、
あの方が初めて来た時に、もうものすごい驚かれたらしくて、いわゆるユダヤの礼拝所と全く同じやって言って、 古代ユダヤの礼拝所と全く同じで、大きさも全く同じやって、うん、それは結構あれインパクトあったよな。
インパクト、はい、
そうか。で前日に相原さんのあれは言ったよな。
そうです、
資料館。
そうですね。で相原さんの話聞いて、うん、まあまあそのユダヤの皆さんとかね、うんうん、あれもまあ面白かったよな。
面白かった、
うん、そうやろうね。
ほんで翌日にその白人神社と、はい、うん、あの白人っていうのも、まあ、相原さんおっしゃるには、うん、なんかこう人種って、うん、いわゆるそのアングロサクソンというか、うん、こう欧米の白人という人たちと、うん、黒人と言われる肌の黒い人と、うん、僕らアジア人の黄色の、うん、大ざっくりはこの白黒黄色ぐらいの感覚だと思うけど、はいはい、実本当はあと2つ青い人と赤い人っていうのがいるんやって言って、で赤い人っていうのはロシアとかからもうちょっと北方の北極に近いあたりの、いわゆる髪も赤かったり顔もなんか白いんだけど赤ら顔のとかで、そういうちょっとその遺伝子が違う赤い人っていうのと、もう一つは青い、
青い人、
それはまあ今で言うならばモンゴルっていうかね、まあ中国とロシアの間ぐらいのその青い人っていうのはなんかひときわ昔々は体が大きくて力が強くて、なんで今もモンゴルの人ってお相撲が強いじゃないですか。でそのいわゆるどの色の民族よりも力が強くて、で結構昔にその傍若無人な振る舞いを、だから中国の女の人を手ごめにとか日本の女性を手ごめにとかっていう、そういうこう傍若無人なことをいくつかやっていくてやった歴史があるらしくてですね。もうあのヤマタノオロチの神話も、うん、実はその青い人たちのことをオロンチョ族っていうんですね、
はいはい、
そのオロンチョ族と言われるその青い人たちを、いわゆる日本の神様たちがこれを征伐したのが、うん、実はヤマタノオロチはオロンチョ族退治っていう意味合いともちょっとつながる可能性があるというような話を、なんで日本も昔そのオロンチョ族の青い人たちの遺伝子がたくさんこうつながっていった、それの色濃い遺伝子を持ってる家の子供とかがそのちっちゃい時にね、お尻に青い毛孔反できますよ。あれはその青が受け継がれて青い藩ができる。でそれを毛孔藩って、毛孔言ったらモンゴルのことですよね、うん、それも全部その繋がってるんだよみたいな話で、
よう覚えてはるわ。私絶対記憶ないですね。
本当にそうです。
今俺言ってるの、
いや、はい、
何も違う、
はい、はい、
でその相原さんから例のアーク伝説とか高根さんが掘ったというような話を聞いたやろ
う。まあそれも話、はい、ありました。
話は、うん、ありましたね。あのなんか3回臨死体験なさった、
あ、はい、木内さんの話、
木内さん、
はい、
でそのね、うん、あの時に一人おいでたよな、木内さんの講演会聞いたことあるっていう人、うん、あの後に会った人、うん、
その場にちょっとは分からないです、うん、
まあ、何人か聞いてる人はいてると思う、う
ん、そうですね、 YouTube とかでも結構今、うん、はい、上がってるので、
それになんかそのあの相原宮司も言ってらっしゃったけど、あのそういうこの超常現象というか、うん、UFO のなんかとか、あんなんで昔からある、あの月刊ムーっていう雑誌あるんですよね、
はい、
あの月刊ムーの、うん、でムーってね、僕らも高校の時下宿でね、うん、誰かが一冊買うてくると、ほんまかいなほんまかいなとか言いながら、よう下宿であのムーを題材にわいわいようやったことあって、あれの編集長が誰だっけな、
編集長、
うん、そのほんでしたらそのご縁紡ぎ大学ってね、僕らやってる勉強会 の、 あの青森校ってあって、でその青森校にリンゴ農家の、あれ名前なんだっけ、
山田さん、
ちゃちゃ、ゆうさく、
ゆうさく、
うん、このひげの年をやつ、おでんがな、そのゆうさくとそのムーの編集長の名字が一緒で、ここで
な、なん
ちゅう、珍しい、
そうそう、なんとかいう名字、ゆうさく名字なんだかな、 山田農園さんじゃなしに、
うん、小笠原さんではない、
小笠原さん
ではない、
もしあなんかそのリンゴ農園の優作とそのムーの編集、
え、
三上さん、そうそう、
三上さん、三上
さん、親戚らしいんですよ、そういや優作もムーに出てきそうな感じやもんな、なんか
ちょっとお会いしたことない気がします、
なんか縄文の人みたいにしてるもんね、骨とかあちこちの庭に埋めてそうな、なんか けどまあ、うん、あのあれですよね、ああいう相原ぐ、うん、住職もそうですけど、うん、あの伊庭さんとかも、うん、あのなんかもうすごい博学で、
そうやね、
裏付けをしっかり持ってるような、もうプロフェッショナル揃いですから、ね、まあなんかその誰かに話すようなちょっと面白そうな要点だけはね、うん、まあ、ちょっと僕 も、うん、あの話すことイメージに聞いてるんで、うんうん、例えばあのタオルもいただいて、
はいはいはい、
あの手ぬぐいを
伊
庭さんのね、で僕が持ったやつはあのカゴの目、うん、いわゆるカゴ目です、うん、竹で編んだああいうカゴって六角形になる、はいはいはい、あのカゴ目カゴ目とか言って、うん、でカゴの中の通り岩っていう、うん、あの歌の本来の意味みたいな、うんうん、とかなんかね、その北にある神戸の六、北側に六甲山っていう、六甲山の六も六芒星の六で、で甲は亀の甲羅と書くから、その六角形を意味する、その下側に神戸っていうのは神が戸を開けたと言われる中とかね、
伊庭さんも話はした、
伊庭さんはみんなの前では話さ
なかったのか、してないですね、本の紹介だけ少しだけ、
そうそう、はい、伊庭さんもあんだけの本ね書かれるの
に、ね、
なんかこうなんかこう研究者っぽい感じですよね、なんか
ね、あ、そうやね、
こう表現がこうなんかわーっとこうインパクトあるとか、うん、話のされがなんかこうボソボソボソボソとこうなんか昨日も横井さんと淡路島で会ってたんです言
う
て、
あ、そうそう
そうそう話してました、
うん、前日、
その前日一緒にラジオやってて、
うん、あ、そうやった、そうやった、
この後淡路島行って伊庭さんと会うんや、
そうやね、
聞いてましたから、ね、
その伊庭さんの、 あの本を書いたあのプロデューサーみたいな人とも会うたやん、小笠原さんいう人でな、
あ、でその人は置いてへんだな、
その人が言ったら、はい、そういうスピリチュアル系の本の編集長20年ぐらいやってたから、その人かなって
ちょっと思った
んや、なるほど、
まあ、剣山でそして一番印象残ったらどんなもんですか、
いやー、どんなんやろうな、まあ、山の上にまさにその何か神がいたのではなかろうかと思う大きなあの岩とか ね、
岩ね、
うん、ああいうちょっとそういうものもインパクトはね確かにあったし、あの何だっけ、次郎、
あ、次郎牛、
次郎牛と太郎牛のね、あれも霧がちょっと出てたんですけど、僕らが行って、で塾長言ってたように、あの誰だっけ、あ、その相原住職がそのイスラエル大使と鶴木さん上がった時に、うん、やっぱこう雲がかかってて、うん、でした時になんかもう雲よ立ち去れみたいにこう、うん、手で指を差しながらわーみたいにしたらなんか雲が晴れて、そしたらそのイスラエル大使が、うん、相原さんはすごいって言うて、うん、なんかすごい神格化されたみたいな話あったから、みんなでやってみようって言って、ね、みんなで人差し指立ててえいとか言ってえいとか言って、何の力もない連中おっさんおばはんばっかでえい本当言うてたら霧がなわー晴れてな、
へ、
はい、ほんや次郎牛の方がさあ見えて、
なかなか、なるほどなるほど、それでお前神格化されるよ
でもなんかそういうグッときたんはあの岩坂神明神社やったかもしれない、
ああそう、
岩坂神明神社どこにあるの、
さっきから話してるやんか
徳島県ですよ九州とか東北の話
あの近くにあった
いやいや、だから我々は行ってない。
あ、いましたから、
あの相原さんの近くらしい。
だから140
段
の階段。
そうそうそうそうそう。なんでその岩坂っていうか、まあ具体的には神明神社って言われるのやろな。
岩坂神明神社。
でその神明神社っていうのは、あの神さん明るいと書いて神明神社なんですけど、これやっぱ伊勢神宮のちょっと奥の方、伊勢志摩って言われる方に神明神社ってあるんですよ。全く同じ神
社、名前で
同じ名前で、ほらあの志摩の神明神社ってのもなかなか有名なんですよ。
なるほど。
あの海女さんたち、あのアワビや、ああいうね、あんなもう潜って取ってくる、あの昔からある海女さんたちの、その海の安全祈願に、拝まれてきてて、それでなんかこう女性の願い事を叶える的な、そういうこう言われも結構有名で、で足ね、伊勢神宮お参り来られた他県の人らも足伸ばして神明神社に行くんやっていう女性結構多いですよね。
岩坂はどういう漢字を書くんですか。
岩坂の岩はね、あの
岩田の、そうそう、岩田市の岩、
静岡県岩田市の岩です。
に難しい岩やな。
土辺に意見の井の境、
はい、
境、
そうなんです。
ああ
、じゃあパッとは読めない
ように。トノちゃんに見せてあげたら。
海に近い、あ、ちゃ
うわ、これは近いことない
よ。川に、川沿いにはあります。
伊勢の岩市民って行ったな、行った行った、
神明神社。あ、そうですか。
行ったか、伊勢さん。
あ、そうやったか。
ちょっと大札やよね。鳥羽なんですよ、鳥羽。
鳥羽ですよ、
行った。なるほど。ふみちゃん、はい、ぼちぼちこちらの方のプロジェクトの報告してもいいですか。
あ、どうぞどうぞ。もう乗っ取られる覚悟で喋ってますんで。
ともちゃん、これ渡したから、
はい、
これ今日の。
あ、今日いただきました。
今朝4時に作ったやつやから。
4時、あ、それはもらってないです。それはいただい
てない。もう日々進化やからさ。
はいはい、ありがとうございます。
今朝4時、いろいろな進展があるんで報告して、その後その今日わざわざ高田君来てもらうのは、あの物語をな、お前が言うたら工房大したり神様役俺と二人でやるから、ちょっとそういう話をしたいなと今日は思っている、で、まあこの1ページ目はこの間も言ってたことで、2ページ目ももう一回このブランディングのポイントの基本コンセプトを変えたんやわ。
はあ、基本を変えなさったんです
ね。基本のコンセプト考え方をな、はあはあ、あそこを歴史と自己の再発見というテーマにしようと思う。
歴史と自己、私の自己ですね、
うん、だからあそこは言うたら古代史のな、はあ、今日本史にないようなことをあれ やってるやん、鶴井さん物語も、はあ、古事記もな、はい、そういう歴史を見直すことによって自分、あの日本という国をもう原点から考えると、うん、そこで日本の伝統精神な、うん、まあ大きく言うと、あの君あの伊勢やから全てに神宿るという思想な、うん、その延長線上で先祖を大切にするという心な、うん、この辺りは日本独特の思想やと思うね、うん、一神教とは全然違う、
違いますよね、
こういうんで日本ということの素晴らしさを築くと、うん、でその我々日本人の一人として、あの自分のルーツという考えで自分というものをもう一回見直してもらうと、うん、そこからまあ人間力、魂力を磨くことの大切さに気づいてもらうと、うん、こういう場所にしたいなということで、うん、それを具現化するのが三条モニュメントでな、うん、あの宝塚の大橋君と、うん、あの今週も話してかなり進んどんで、これ後で話する。ほんで2つ目が君に協力してもらう物語と、うん、いうことで今日ともちゃん来てもうてやね、うん、ともちゃんの方でもうコッシーも考えてくれとんで、うん、ちょっとそれの意見とか君のまた話を聞きたいなと。で3の記念館っていうのはこれ、あの伊庭さんがそういう場所をな作ってるんやけど、これはまあちょっと伊庭さん中心の話でもうちょっと先の話、
はい、
で4の鶴井さんツアーっていうのはまあそこへ行ってやね、うん、そういうものを学ぼうという、まあ、4つのプロジェクトをね考えてるということで、はい、まず3ページのね、
この打ち合わせの模様を放送している感じでよかったです。
何のでしょうか。
聞いてる人は資料が手元にないから。
そうですね。
何の話してたのかな。
あの、それが三条のモニュメント。
はいはい、
あの歴史と事故の再発見モニュメントということで、うん、君らが言ったあの頂上のどこかにはね。はい、立てるということで、この文章はそんなんで歴史と事故の再発見ということをまあ テーマにした文章をちょっとまとめてみたんやけどな、でその後やっぱりここはあの県がずっと管理してくれてるからやね、県のある程度協力許可もいるから、っていうようなこと言ったら山本も伊庭もこの県のそういう役あの課長とかやね、あるいはあの県知事とも親しいということで、これはあのそのうち、まあ、下から根回して知事にも会ってやね、協力してもらおうということを考えてます、はい、これからふみちゃんチームラボって聞いたことある？あ、さっき言うたな、俺も
さっき言うてましたね、
さっき言うた言うた、
まだ18分ぐらい前
ですで、それチームラボがあの徳島出身らしいんやわ、
チームラボって何やったっけかな、
あのなんか芸術やね、アートみたいな川、になんかこう、
まあ、この一つのプロジェクトをプロデュースして世界に向けても発信して非常にもうここが手がえたらヒットするというような、そんなところらしい。
その人に丸投げしといた方が話早いんじゃないですか。いやい
や、まずは大橋がな、あの作ってくれて、やっぱり大橋はそういうこと専門家でやったよね、こういう地方のモニュメントみたいなのも作ったことあるんやって、ほんで今週話してな、大橋の案でやっぱり鶴井さんちはあのアークの秘宝伝説、インディ・ジョーンズのロストアークの、だからこうアークがあってやね、あれは開けたら世界が滅亡するというな、あれやけど上に言ったら大きな円があって、そこを LED 使ってやね、輝かしてな、そこから言うたら世界が輝く、人類が輝くみたいなイメージのものを作ると、なこれからあのアークは海を渡って日本へ来たから、下にこう水を作ると池みたいなもの、まあ海をイメージした、
トレビの泉みたいな、
トレビの泉みたいな、そしたらもう伝説そのままで海を渡ってアークが来て、そのアークを開けたらそこから人類の未来が明るく輝くという、こういうものをこう作ろうという話に大体になってきてやね、その構想ができたらもうあのレプリカ作る言うてくれてるからやね、それを持ってまあ県とかいろんな人に話をしていって、そしてこのチームラボがこれを世界に発信するというような流れになって、今のところタイムスケジュールとしては来年まあいろいろとみんなに元気な煮詰めて、再来年のね春からかかって秋ぐらいにできて、それであのあれすると、そしたらもうそれのオープニングセレモニーはやね、知事の奥さんの水野真紀ちゃんに来てもうて MC をしてもらうとかな、そんな話もいろいろと。
あ、徳島県知事で後藤田さんってあの
水野真紀
の、ね、奥さん、奥さん水野真紀、
奥さん水野真紀、魔法のレストラン、
そうなんですか、
ね、そう
後藤田さんって昔官房長官やってらっしゃった、
え
昔国会で官房長官やってあった後藤田、
後藤田
正
治
さんの
甥っ子、甥っ子さんで、今のその県知事、そうなんですか、
というのがまず一つ目の大きなプロジェクトでそう進んでるという、はいはい、で次にその次のページ言っても聞いてる人わからんので、タイトルはな、その鶴居さん物語と、で神宿る山徳島鶴居さんへの旅は歴史と事故の再発見への政治巡りとなったと、ほんで俺と君の共著にするというそんな流れで、ほんで、まあ今いろいろ打ち合わせしてんねんけども、でそのプロット案をともちゃんが次書いてくれとんで、大体の流れをお前ちょっと話してくれ、
はい、
大体コナク曲がってたことあんの？
あ、ないんですよ。
まだないの？
はい、なくてちょっと来年あたり冬は登れないんです
よ、ね、冬は登れない、だから5月6月に
来年5月にツアー行く予定してるから、
行ってもないのにというところですけど、どこからと
5ページや大雑把によるとな、ふみちゃんな、
はい、
この主人公はあのうちの塾の青木君、
はい、
社長の、まあ、家族で、主人公は青木君だよね、彼がまあいろいろと経営のことでこう悩んでる時に、徳島鶴井さん行くツアーにはね、なんかまあ行くことになるわけや、家族で、ほんで行く途中でその基本は空海さんが現れてガイドしてくれてんな、ほんでそのスポットで特に天照大御の神さん、それからソロモン王、で頂上で松下幸之助さんという、まあそこに関係ある人が出てきてやね、空海さんのコーディネーターそういう人がアドバイスしてもらうことによって、その青木くんがいろいろ気づいた明るい未来が開けると、こういうまあ主人公は青木くんだよね、その、 アドバイスする空海とか神々を君と俺でちょっと いろいろとアドバイスを考えて、だから俺はまあオーソドックスな LNP 流で、ふみちゃんはちょっと視点の違うアドバイスがこう出てくると、こんなストーリーのイメージやねん。ともちゃんもでちょっとお前説明してくれや、
はい、
あもうだいぶ言うてしもたけど、
いやいやもう
あのよくあることで、
ね、私は別に
昔からもう30年変わってない
まあそれぞれあの悩みを抱えた家族が徳島の剣さんのツアーへ行って、そこで、まあ、空海さんと出会って、空海さんやアマテラスさんとかそういう神々の方といろいろお話をする中で、まあ改めて自分のことを再発見して未来へ進んでいくっていうような、大きく言うとそういう話なんですけれども、その、空海さんであったりアマテラスさんであったりのその掛け合いをちょっと面白おかしくするっていうのが一個ポイントになって、でそれが
なんかその説明本みたいなもんじゃなくて、いわゆるその、まあ、作り話架空のことかもしれんけれど、神との対話が後々自分自身の魂との対話になっていくみたいなのにな
る。そうですね。で空海さんは讃岐の出身の方なので、ちょっと讃岐弁でちょっとお話しされたりとか、アマテラスさんはまだちょっと神様のことなんであれなんですけど、まあちょっとすぐ何かあったら隠れちゃうみたいなキャラクターをつけたりとか、ソロモンさんはもうヘブライ語で話すので日本語がちょっとわからないとか、まあ、そういうちょっとキャラクターをつけながら物語を進めていこうというようなことを考えております。はい、あとは青木さんっていうのは実際モデルがいらっしゃるっていうことで大丈夫ですよね。
はい、じゃあ僕が神さんのなんか役ってこれ
なんかね、
似合うよでも、
そうやっぱ、はい、なんか中にはちょっとええ加減な神もおってもええと思うんですよ。
それでええと思うんです
よ。いやあのな、ほんまあのな、あのほれこないだ君が会ったとビリーと話しとったら、あの君が俺がいつも君は語り部やと、はい、いうことを言うてたら、ふみちゃんだがな俺のことも語り部や言ってくれた、はい、で俺思ったんやけどな、ふみちゃんはやっぱりエンターテインメントの物語作る人やね、はい、俺はどっちかというとドキュメントを作る人やと思う、はい、事実をある程度そのまま言う、君はそれに楽しくこれを膨らましてくれるという、うん、この役割でな、はい、これをあのやっていったらええんちゃうかな、うん、だから俺はもうオーソドクシン LNP のこうプログラムあるからやね、うん、そういうことをベースに言うて、君はなんか視点の違うなんか面白くしながら、お前いつもこう面白くしながら最後うまいこと持ってくるやんか教訓にあのあたりを出してほしいなというふうに思ってんねや、うん、
もうちょっとね、あのなんか僕この間それ山頂まで上がって、うんうん、あの山頂のあの太郎牛二郎牛太郎牛側からのね、はい、二郎牛のああいうの景色とか、あのこう板張りになってるあの山頂のあの散策はなかなかに景色もいいし気持ちいいし、せやけどこうなんかこう目に入るなんかメッセージが何もないじゃないですか、あの途中のあの大きい岩のところに今までの一切の悪縁を断つか、今後もう思いもしなかった良縁を引き寄せるとかみたいな、あれぐらいでなんかこう物語というか、なんかこう、メッセージが何にも入ってこないんですよね。ただ山登るのが好きな人が来てるだけみたいな。
そうやな、そうやな。
ちょっと学びを得れる、なんかそういう、こう歩いていきながらにして、ちょっとずつポイント稼いでいくみたいなとか、そういう仕掛けをもうちょっとやったら面白いかもしれんとか、そんなことはちょっと思いましたけどね。
まあ、山頂はね、それできると思うね、モニュメントの近くに、うんうん、だからそこをまた県とかに働きかけて、その途中にそういうような仕掛けもやった方がいいよね、う
ん、一つのその USJ とかディズニーにあるアトラクションみたいな感じで、汗かいて上がるんだけれど、そこに学びと自分との対話みたいな
もの
が落ちていくようなね、言葉があるとか、そういうのをまたこれからおいおい毎朝4時から起きて考えていただきながら、またご報告聞きたいと思いますということで、お届けしました中村文明と
友紀と、
はい、トシさんと、
あ、いっちゃんと
高田です。
です決めた
けど、あとお二人いらっしゃいます。
ビリーでございました。
です、はい、
どうもありがとうございました。
まとまりがありません。
僕らの瞳に映る